第11章21世紀と女性の使命。この御言葉は1994年10月12日韓国ソウルのリトルエンゼス芸術会館で開催された韓中女性指導者セミナーで宣布されたものである。中国からお越しいただいた女性指導者の皆様と国内各国各界の女性指導者の皆様、そして世界平和女性連合の幹部の皆様、今日韓国と中国の2国の女性指導者が一堂に会し、世界平和を模索し、また世界女性時代の到来を確認するこの場において、私が激励の言葉をお伝えできますことを光栄に思います。21世紀を数年後に控えた私たちは、激動の20世紀とともに、また別の新世紀を自らの生涯の中で経験できる特別な立場にある人たちです。これは単に2つの世紀にわたって生きるという意味だけではありません。人類歴史を貫く摂理は2000年を1単位として進行するので、20世紀を締めくくり、21世紀を準備することの意義は実に大きなものなのです。歴史には変化がつきものですが、今世紀はその変化の幅があまりにも大きく、予測ができないがゆえに、現代の人々は恐れさえも抱くようになるのです。科学技術が高度に発達した未来社会は、果たして人類に幸福ばかりをもたらしてくれるのでしょうか。何年か後に近づく21世紀の人類は、高次元の情報化社会において、いかなる生活様式で暮らすようになるのでしょうか。未来を暗くする人類が直面している数々の問題は、いかに解決されるのでしょうか。倫理と道徳と新しい価値観の確立の問題、犯罪と麻薬、エイズ問題、青少年問題、戦争と飢餓、宗教紛争など、どのように解決するのでしょうか。このような問題に対する根本的な解決がない限り、21世紀にかける人類の夢は決して叶うことはないでしょう。今や各国の個別的な問題としてではなく、人類の全体的な問題として解かなければなりません。天から啓示された新しい真理によって、問題が解決され、将来が明確に予見されなければならない時なのです。21世紀を目前に控えた女性たちは、これまで女性の真の価値を知らない男性たちから、きちんとした待遇を受けられませんでした。19世紀の西洋における女性の参政権獲得運動から始まった近世以降の女性運動は、女性解放の旗印のもとに発展してきました。フェミニズム、男女平等、女性労働運動など、主に男性を相手とした女権回復の運動でした。このような女性運動の主流は、女性だけのために男性と対決する形態が大半でした。しかし私が世界平和女性連合を通して展開する運動は、これとは異なるものです。神様の創造理想を中心とした新しい理念基盤の上で推進される女性だけのためのではなく、全体のための女性運動なのです。男性優遇労使者は、男性と女性がその生まれながらにして持つ気質と役割ゆえに、自然と男性が優越した位置に定まったと主張します。言い換えれば、男性と女性はその気質が生まれた時から異なり、それに従って女性の役割が異なるようになり、それによって男性と女性の身分と位置が上下の位置、すなわち男性優位に定まったという理論です。これまでフェミニストたちはこの理論に敏感な反応で立ち向かってきたと思います。女性はあらゆる面で男性の真似をし、 また男性のような役割を受け持つことによって、男性と対等な位置を確保しようと努力してきました。それにもかかわらず、完全な男女平等は成し遂げられませんでした。これは問題の本質を知らなかったからです。女性の役割が男性と異なり、その生まれながらにして持つ気質が男性と区別されたからといって、女性の価値が男性よりも劣り、その位置が低いわけではありません。女性の不幸が、女性が神様からもらい受けた本性と役割がいかに尊いものかを知らないところに由来しているのです。多くの女性たちが自分の持っているものを忘れたまま、別な一方の男性の気質と役割を女性の標本であるかのように真似しようというところから問題が引き起こされてきたというのです。敬愛する女性指導者の皆様、女性は無形の神様の性相と形状、そして陽と陰の二性のうちの一性を代表する個性真理体です。ですから女性はもう片方の神様の一性を代表する男性と競争関係にあるものではありません。また男性の単なる補助者ではなく、男性を全きものにしてあげるべき独立したパートナーなのです。神様は男性と女性の人間を作られるとき、それぞれを互いの理想的対象体として立て、誠の愛によって一つになるようにしました。誠の愛の理想を中心としてみると、女性は男性の完全な愛の対象であり、価値から見て男性と女性は絶対平等の存在なのです。ここにおいて男性と女性の気質が異なることは問題になり得ず、かえってそれが愛の刺激を誘発する要因となるのです。本来誠の愛によって一つになった男性と女性は、互いに同じ位置にある同意権を持つようになり、なります。また誠の愛によって一つになった男性と女性は、いつどこでも共に参加する同参権も持ちます。さらには、誠の愛によって一つになった男性と女性は、互いのものを第二の自分のものとして共有する相続権を得るのです。このように神様の誠の愛の理想のもとに、一つになった男性と女性は、同意権と同参権だけではなく、互いのものを持つことによって、価値的に完全に平等な存在となれるように創造されたのです。したがって男性と女性は、相手の気質と役割を真似たり、またそれを妬んで取得したりする必要のある対立関係ではありません。誠の愛によって自分のものを相手に与えることによって、相手方をさらに完成させてあげながら、一つになることによって、互いを共有する関係なのです。女性指導者の皆様、女性は神様が女性だけにお許しになった尊い本性と愛情を持ち、子女を身ごもり、養育しながら家庭を指導するという重要な役割を持っています。女性は愛の結実を抱き、育てる自己犠牲を通して、一族と人類の代を受け継いできます。外的な母親の苦労も重要ですが、胎教から子女の心性を正しく育て、人格を寛容する母性の役割というものは崇高なものです。今後人類はだんだんと世界化と多元化が進む社会の中で暮らさざるを得ません。未来の世界において女性の崇高な役割は、家庭単位ではもちろんのこと、社会全体が切実に求めるようになるでしょう。つまり人類の未来全体を宿し、産んで養育することが歴史的な次元の母親の役割であると言えます。母性の役割がないとするならば、人類の希望と明るい将来はどこに宿るというのでしょうか。未来の主役である善男善女たちがどこから生まれ、誰から基礎教育を受けるのでしょうか。敬愛する女性代表の皆様、歴史は長い間、男性主導のもとに続いてきました。ほとんどの男性たちは、 力によって人類を誤った方向に導いたのであり、葛藤と分裂、そして不条理な社会を作ってきました。そのように歴史の遺産として山積し、清算すべき問題として直面している課題もまた多いのです。人類が21世紀を希望の中で迎えるためには、今や女性の役割が絶対的に必要とされるようになったのです。誠の父母を中心として、天運とともに到来した女性時代を迎え、世界の女性たちは、ために生きる誠の愛運動を生活化し、新しい家庭と新しい社会を作っていかなければなりません。一つの世界家族として共に暮らすべき21世紀に向かう、そのような国際化と世界化の趨勢の前に、大きな障害要因となるのは、極端な個人主義と利己主義です。しかしその道へと突き進む人の心は、誠の愛によってのみ克服することができるのです。誠の母と一つになった女性が、愛の感化力によって、天道にかなった子女を養育し、母子共助によって夫を全き者にしてあげ、理想家庭を築かなければなりません。これはまさに誠の父母の誠の愛、誠の生命、誠の血統を受け継ぐ運動なのです。この世に建てられた理想家庭を通して、理想的な社会、理想的な国家、理想的な世界を創建しなければなりません。女性指導者の皆様は、この運動の主役となってくださることを願います。この目標を達成するために、自覚した各国の女性たちの協力と、国際的な活動が求められています。各国の指導者たちは、世界の共同利益を国益よりも優先しなければならない地球環境の条件と国際関係を切実に感じて実践する時が来るでしょう。今回の韓中女性指導者たちの集まりと交流が理想世界を成し遂げるための国際的な女性活動の模範となることを期待します。国境と人種と宗教理念の壁を飛び越え、一つの世界を志向する歴史の進行の前に、両国の女性指導者たちの協力が、アジアの平和はもちろん、世界の平和を成就する転機となることを祈りながら、激励の言葉を終わりにします。